Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいる、あなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり、広がり、結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、11月もね、中旬になりまして、今日1111、
本当だ、
ポッキーの日、
ポッキーの日
ね、11いっぱい経ってますけれども、このね、あの周波数に当てる時ってとてもいいということですよ、
うん、
はい、なんか始まりをね感じる人もいっぱいいると思いますけれども、今日どんな1日でしたかね、
皆さんね。
はい、うん、そしてね、先月から始まりましたけれども、
はい、
はい、宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方ということでね、はい、皆さんついてこれてますか？
ついてこれてますか？
ね、はい、ぜひ大丈夫であってほしいなと思っておりますけれども、このまま行きますよ、12月まで、はい、当時まで行きますので、
行きます行きます、
はい、
変わらずに
針の目の穴を取っていきましょうということでね、ポジティブに、はい、ね、進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日もご機嫌、愛とワンオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーターアイト、
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
このね、あの本の、はい、あの、はい、このなんていうの、
帯ですか、
帯、はい、帯の裏にね、
はい、
1111は光り輝くことがやってくるサインって書いてる。
そうなんですよ、実は私は知っていましたそうなんです、書いてるんです、ね、この1111を見つけた時のあなたの感覚っていうのが、
そうですよ、
ほにゃららほにゃららということでね、
うんうん、
はい、
数字からのメッセージね。
そうなんです、あります、ね、うん、こちらは今日ご紹介しますか？
え、何を？
それとも第一章からいきますか？
もちろん本文第一章の途中からです、
はい、ね、
ね、
そう、いちいちいちは光り輝くことがやってくるサインですよっていうのがね、まあ、後半書かれてますので、また
後半ね、
後半、
もちろんもちろん、
そうなんです、
うん、
どこかでお届けできると思いますが
登場します。
そうなんですよ、
今日はその日やってんね、
はい、そうなんです、今日はその日なんですよ、すね、あとナンバープレート見つけた時とかね、そういう時に
8888とかいろいろあるじゃない、
そうそうそう、すごい嬉しくなる数字って皆さんあるじゃないですか、
ね、そうそうそうそう、
あ、なんかエンジェルナンバーとかね、あ、ゾロ目が揃ってるとかですね、うん、あ、なんかこの好き、もう数字すごい好きとか、ラッキーナンバーよ私のとかありますよね、うんうん、その時のその周波数がとても大事っていうことですね。
そうでございます、はい、ね、まあ、交互期待、
そう、ここだけお伝えしておきます
、はい、それではご紹介いたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、宇宙人が教えるポジティブな地球の過ごし方第1章より、2023年二極化する未来に向けて私たちができること、目覚めか眠りかを選択。
今はエゴにハンドルを握らせていろいろなところに頭をぶつけて苦しんでいる人も多いけど、こんなことももう卒業よ。
え、卒業ってどういうこと？
2023年の終わりまでに私たちそれぞれが目覚めて生きるのか眠ったままでいるのかを選択するの。目覚めを選択したら装着したエゴのギアを外して海底から海面に浮上するの。もう視界が狭い海底に沈まなくてもいいのよ。軽やかな自分になったら抵抗の少ない海面で不安や恐れもなく楽しいリアリティを体験することができるようになるの。でもそのためには今まで装着していた重たいギアを手放す必要があるってわけ。
ちなみにバシャールが今地球史上初めて極めて重要なタイミングを迎えていると言っている。現在の私たちは目覚めか眠りかを選択するために3次元密度から4次元密度の間を通っている最中で、これが針の目と呼ばれるタイミングなのだそうです。4次元密度の世界はこの世界と一致するエネルギーしか機能できなくなるのです。つまりパソコンの OS をアップグレードして新型システムで生きていく決心をするのか、旧型のまま生きるのかを選ぶタイミングなのです。余分なものを手放して針の目を抜けるために2023年いっぱいまでは環境が激変したり辛い経験をしたり落ち込みを経験する人も多いらしいのです。手放しに必要な5つのステップ。
針の目は違う次元へ抜けるトンネルのような通路のようなものなの。針の目を抜けると目覚めて生きる選択をした人と眠ったまま生きる選択をした人のリアリティに分岐していくようになるわ。でも2つだけの世界ではなく複数の目覚めて生きる世界と眠って生きる世界に分かれていくようになるのよ。バシャールも言っているように私たちが針の目を抜けるタイミングは2023年だから、今から自分の内面を見つめて不要な考えを手放して自分らしい自分になっておく必要があるの。それは向こう側の世界に何を持っていくかによってそれが強調されて実現されることになるから。例えば陰謀説を信じる人は陰謀説が本当になる世界を体験するようになるし、喜びとワクワクの世界を信じる人は本当に喜びいっぱいのワクワクする世界を体験することになるのよ。
あ、それで自分ではないエネルギーを手放しなさいって言っているわけなんですね。
そう、そしてこの手放しにはバシャールも言っている次の5つのステップが必要になるの。1、すべてを許す。2、自分を許す。3、過去の自分を断ち切る。4、未来の自分にリンクする。5、この4つを実践して今ここをワクワクで生きる。この5つのステップを経過すると古いエネルギーを手放して身軽な自分になることができるのよ。古いエネルギーを手放して身軽な自分になるには自分に誠実な自分軸で内観し、必要のないエネルギーを見つけて手放していくことが重要なの。
ネガティブな信念があなたに執着している？そういうのは簡単なんだけどやるとなると大変じゃないの？
それは全くの思い込みよ。あなたが変化しようとした途端ネガティブな思いがどんどん湧いて出てくるでしょ。それはネガティブな信念そのものがあなたに変わってもらいたくないからなの。例えばやってみたいことがあっても自分の実力じゃまだ無理だと思って挑戦する前に諦めてしまうこともあるわよね。それはネガティブな信念が あなたが変わってしまわないように仕向けているからなのよ。ネガティブな信念にとって手放しって死を意味しているの。自我の死に値するって思い込んでいるからよ。例えば本当は孤独が嫌なのに一歩踏み出すのが怖かったりすることってあるでしょ。それはネガティブな信念がもしも新しい自分になっちゃったら古い自分が消えちゃうと考えているから、変化したら今よりもっとひどい状態になるよと私たちを脅して新しい自分になるのを食い止めようとするの。人間って変化を嫌って現状維持に安心するでしょ。それってネガティブな信念が君が変わったら怖いことになるぞって刷り込みをしているからなの。でもこれみんな嘘よ。もちろんこの嘘を本気にしたら本当になっちゃうんだけどね。ネガティブな信念はあなたに執着しているエネルギーなの。あなたなしでは生きられないってエネルギー自体が思っているのよ。だからあなたに変わってほしくないの。
あってもなくてもよしの状態がベスト。じゃあネガティブな信念を完全に手放せばいいってことですよね。
まあそうなんだけど、実際にはネガティブな信念を捨ててしまうことは不可能なの。なぜなら存在しているものを存在しなくすることは不可能だから。それよりもあってもなくてもよしの状態にして、それをえばらないでいればいいって感じ。嫌なやつはいるし、嫌な仕事もある、不安もあるし恐怖もある。だけどそれを見続けないことはできるでしょ。要はおいしい食事がいっぱい並ぶバイキングに出かけて、食べたくない食事はお皿に取らなければいいの。
なるほど、手放しの意味がようやく分かったような気がします。体験したくないエネルギーに集中しないってことよね。
そういうことよ。
ちなみにこの針の目のタイミングでみんな手放ししてアセンションできるの？
そういうわけではないわ。アセンションはみんなに平等に与えられている機会なの。でもそれを選ぶかどうかはあなたたち次第。さっきバイキングの話をしたでしょ。それと同じで、今世で目覚めること、つまりアセンションを選ばない選択をする人もいるの。眠りを選択する人たちはいっぱいいるわ。でもそれは別に悪いことじゃないの。次の機会でもいいわけだし、あなたたちには選択の自由があるからね。
人生は何のためにある？ありのままの自分でワクワク生きる。ところでアイシス、ズバリ本質的なことを聞くけれど、人生って何のためにあるの？
それはね、あなたそのものが人生なのよ。テレビの前でみかんをぐうたら食べているのも人生。道に迷ってお土産のアイスクリームがドロドロになっちゃうのも人生なの。
ああ、それは先週の出来事。
あなたたちはエゴを使って物質的な出来事に意識をフォーカスしている。そして物事が実るまでの過程を体験しているのよ。その都度新しい自分になる成長過程を体験しているの。だから新しい観点で自分を知る旅が人生ってことなの。人生を生きていないって瞬間はどこにもないわ。ただ今この時代を生きているあなたたちは、ありのままの自分で生きることを人生のテーマに選んでこの地球にやってきているの。
でも人生のテーマはそれだけじゃないでしょう？
もちろんよ。人類全体の共通のテーマはありのままの自分で生きること。そして無価値観や自己否定感から解放されたありのままの自分になってワクワクして生きることなの。だからあんまり真面目に考えないでも大丈夫よ。ワクワクする自分を選んでさえいけば、必ず進化と成長を体験することになるからね。
人生は自分の真実を見つける旅。わかった。やっぱり答えはワクワクを追いかけることに尽きるんですね。バシャールも同じことを言ってました。宇宙人の教えってみんな共通しているから助かります。
宇宙の真理は一つだけよ。捉え方は人の数だけあるけどね。あなたが好きな方法で捉えていけばいいの。人生っていうのは自分の真実を見つける旅でもあるわ。新しい自分になると 答えを引っ張ってくる視点も変わってくる。変化した視点からまたステップアップして新しい自分が出来上がるの。こうやって進化の階段をどんどん登っていくのよ。楽しいでしょ？
うん。あれ？そういえばアイシスの姿って見えないけれど、どうしてなの？
見たい？本当に？
そう言われると怖いな。じゃあ一部だけ見せて。
目を開けてごらん。
うん？目を開けると暗闇にネオンのような光線でかたどられた大きな唇が迫ってくるのが見えた。いや
ー、怯えないで。愛しいあなたにキスをしようと思っただけ。
イエー、遠慮します。キャッキャッキャッという笑い声が頭の中で聞こえたかと思ったら、自分も声を出して笑っていた。おやすみなさい。自分の在り方次第で現実が変わる。なんでこんなことに巻き込まれたんだろう。翻訳の仕事は会議はしょっちゅうあるけど、基本的に在宅でいいから割と自由が利く方なのです。自分の家の周辺は自然が豊富で、よく鹿やリスがやってくる。毎朝森を散歩して頭をすっきりさせるのがいつもの日課なんだけど、最近集中力がそがれる事態が起こっていた。その日は出張も兼ねてバシャールをチャネリングしているダリル・アンカの個人セッションに参加していたの。セッションの帰り道、バシャールに言われたことをぼんやり考えながらホテルを車を走らせた。自分の在り方ね。実は数ヶ月前に信頼できると思っていた人から詐欺まがいの手口でお金を騙し取られて、警察に相談するほどの事態になっていたのです。私を訪ねてやってきたあいつは経歴も含めて何もかもデタラメだった。とある会社に勤めているといい、私が尊敬しているその会社の社長から私の連絡先を聞いて会いに来たのだ。実際はそこで正式に働いていたわけではなくて、インターンをやっているだけだったようです。あの社長の会社に勤めているならと、私は何も疑わずに信じきってしまったの。あいつが所属する会社からは、こちらで何とか対処しますから、とりあえず相手にしないで無視するようにと伝えられていた。私以外にも被害者がいて、会社側も手を焼いているようでした。社長からはお詫びのメッセージをもらって、とにかく今は触らないでおくようにと言われていた。ああ、本当にうかつだった。なんであんな分かりやすい嘘に騙されちゃったんだろう。自分に腹が立って仕方がない。今回バシャールと話をする機会に、ぜひその出来事について聞いてみたいと思った。何かヒントをもらえるかもしれないと。嫌な出来事もすべて必然。
その嫌な出来事は君の在り方を調律するために必然的に起こったのさ。
でもバシャール、あいつは、あ、すみません、あの人は勝手に私に狙いを定めてやってきたんですよ。
君との共同作業で今回の体験を生んでいるんだ。仕掛ける人がいればそれを受け取る人がいる。そうじゃないと何も成立しないだろう。
はい。
じゃあこう考えてみよう。その人が君を騙していなかったら今の君はいなかったはずだね。ではそれが起こらなかった自分はどんな自分だったと思う？
今の自分の方が騙される前の自分より数段好きではありますね。何よりも以前の自分ではできないと思っていたことが自信を持ってできることが分かったし、自分と全く違う世界に生きる人に初めて会えて視野が広がったし、あいつに会ってなかったら今の自分になるのにあと何年かかったか分からないし。
それが答えだよ。自分の在り方を調律して理想の自分に近づくために必然的な出来事だったのさ。だから今君が言ったように自分をもっと好きになれたのはまさにその人のおかげだよ。
それでも自分が仕組んだなんて考えにくいけどな。
厳密に言うと 君が体験したい理想の現実があるだろう。その現実にシフトするには今までの君が変わる必要があったんだ。だから君のハイヤーマインドが今回の体験を引き寄せて君が変わっていける機会を与えてくれたんだよ。君の言うあいつという存在を引っ張ってきてね。だから君があいつと共同で作り出しているってことなのさ。君はあいつを見て何を思った？
あんな人間になりたくないって思いました。
よろしい。それがあいつから君への贈り物だ。君はそれを受け取って望む自分に一歩近づけたってことなんだ。理解できるかい？
被害者を辞める。はい。でもこれを仕掛けたあいつはどうなっちゃうんでしょうね。
それは君が心配することではないよ。君たちがお互いに正面衝突を犯したおかげで君の進むべきこととその人が進むべき道がはっきりしたんだ。そうだろう。そもそも自分の現実は自分の在り方が作っているからね。だからお互いの在り方に沿った現実をお互いに明確に選ぶことができたのさ。理解できるかな？
はい、なんとなくわかります。
君の在り方が変わると現実も変わってくるんだ。被害者意識の自分だと自分は被害にばっかり遭っているという現実を生きることになる。それは自分の在り方が被害者側に調律されているからなんだ。逆に楽観的な在り方だとたとえ意図的に何かされても気がつかないし何とも思わないのさ。コロナ禍中のマスクに対する反応もその人の在り方で変わってくるのはわかるだろう。人によっては政府に支配されて強要されていると捉える人もいれば、シートベルト着用みたいな感覚でいる人もいる。その人の在り方次第でどうにでも体験が変わってくるんだよ。
だとしたらあいつはそんなに悪いやつじゃなかったって思えるな。むしろ新しい自分になるきっかけをくれたんだからありがたいです。新しい発見をありがとう、バシャール。バシャールはやっぱりすごい。これがバシャールの手放しに必要なステップのうちの一つ、すべてを許す。確かに以前の自分と違った自分になっているのは明らかです。バシャールと話していたらなんだか体がのぼせちゃった感じです。今日はゆっくりお風呂にでも浸かって今日あったことでも考えてみるかななんて思っていたら、ピーン、あいつからメールだ。こんにちは、ネブラさん。あなたに会えて本当に良かったです。今まで嘘をついて迷惑をかけてごめんなさい。会社をクビになり罰金も払うことになりましたが、これで良かったと思っています。ありがとう。まさかあいつからありがとうなんて言われると思わなかった。あいつからのナイスなメールに心底嬉しい気持ちでいっぱいになりました。上空からバシャールが微笑みかけている感じがして、もう一度ありがとうと言って空を見上げた。
We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
で第1章完結しました。そして、はい、波動を上げる宇宙人から地球人へのメッセージとして、ネガティブな体験はより理想的な自分に近づくために自分で仕組んだストーリーというメッセージも書かれています。
はい、ありがとうございます。うん、もう自分で仕組んだストーリーってってなりますよ ね
本当にね。
今回バシャールが、
ね、バシャール登場、
はい、出てきましたけれども、そうなんです。もう全ては全部自分で引き起こしているというね。
らしいよ。
どんなこともですよ。どんなことも
らしいよ。
どんなこともですからね。も
うそんなことはないと思うけどね。こんなこと、ね、
だってそんなネガティブなことは絶対的に起こってほしくないわけですよね。
いやいやもう、
いやいやもう だけどその嫌なこと体験した後の方が絶対自分のこと好きやんって言われるわけですよね。
そうよ ね,
ね、うん、だからなかなかなからくりなんですけ
どね。からくりやね。
そう、うん、本当にもうそこさえ楽しんでいけるようになってくると本当にこう、うん、ね、二極化する針の穴を通っていくというところに。
そういうことや ね, ね。だから通りながら何か起こしてるんやろね、
起こしてる、自分でね、めちゃめちゃ追い越してますよ ね,
ね、
自分でね、どれだけ自分に期待をかけているかっていうこと
でございます
ですよ ね,
ね。そういうふうに物事を全部自分が起こしてるよって言われたらもう抵抗をなくしたらね、そこに対して、
うん、まあしょうがないよね、
しょうがないよ ね, ね、起こしてるつもりはないけどね、
超本人はあなたですって言われてるわけですからね。
そうなんだよ、
そう、何をそこで味わいたかったのっていう、どんなドラマの、ね、ね、感覚を受け取りたかったのっていうことを見せるために何回も何回も、
特に
同じことを何回もパターンとして思い出してるっていう方は、
うん、
その気持ちを味わいたいわけです
よ。
この気持ちを味わうのにふさわしい自分と思ってるっていうことなんですね。
うん、そやね、
はい、
うん、だからそこに波長を合わせてるからやね。
そこを採用してるんですよね、
うん、
なのでそこを変えると現実も変わるっていうところなんですけど、なかなかそこ見にくいですよ ね,
見にくいよね。
その事象の方の起こったことの出来事にとらわれてしまって、
は
い、それを受け入れられたりとか引き受けられなかったりしますよね、
う
んうんうん、あまりにも悲しいこととかですね、ショックなことっていうのは
辛いことは特に ね,
ね、突然やってきますからね。
突然来ます、
突然来たのをね、あ、私が起こしてるカモンとはならないですよね。
ならないですよ、
ならないよね、
カモンとはならないですよ。
カモンまた来たねっていうの、でもだいぶあの、ね、成功している経営者さんかなんかでないとカピンチャーチャンスだみたいなことは言えない、言えないよ、
なかなかそこは言えませんよ ね, ね、ショックの方が大きくて
ピンチだよ。終わっちゃうっていうね。
まずね、本当ね、
うん、で振り返ったらね、分かるんですよね、
通過したらでしょ、
あのことは本当にあのおかげ で, で、ね、この人と出会ったとかですね、うん、まあ、どん底だった時にすごくこの人は助けてくれて、うん、ね、結果その後やっぱり何かにつながったりとかですね、
そう、
でそういうところから視点を変えた時に自分の本当にやりたかったことが見えてきたりとかって、
うんうんうんうん、
あそこがそういえば危険だったなっていう時って結構その
ネガティブ
な、ね、状況の方が多かったりしますよ ね,
そ, うなんだね、
まあ、それがあったから今の私がいると後からは言えるんですけど、
うんうんうん、
そのタイムリーな
時最中はそんな言
えない、最中もそんな
分からんし、ね、
その言えない自分にも腹立ってきますよね。ちっちゃい自分にね、
ちっちゃい自分に
すんごい腹が立ちますが、うん、でもそれさえも自分がね、まあ、偉大なと言ったらあれですけれども、うん、本来の望む自分自身になるために起こしていることっていう視点もちょっと持っとくとね、
うん、
ただただ
片隅にね、
被害者加害者っていうところだけじゃなくて、そうそうそうそう、その抜け道としてね、自分がそこからこう離れられる、
うんうんうん、
そういう
通過できるね、
そうそうそうそう、ね、あ、これもはい反抗しましたって言える反抗しました
完了って、
反抗の完了が押せるような自分になれるっていうところの一つの視点ですよね。
そうね、
本当はとても愛の存在でね、光の存在だから、うん、誰も恨んだりとか、ね、
何
か
本来はね、
うん、そういうことを誰かのせいにしたりというのがしたくないんですよね、うん、
したくないです、
は
い、
だけどそれをしてしまう自分自身っていうのを見たりとか、どうせそういうふうにしか私はできないんだとかですね、うん、
確認作業、
うん、なんかきっとそれは認めてもらえないとか、うんうん、なんか私だけそういうふ
う
に、
うん、
私さえ我慢すれば、
ね、うんうん、
よくあるね、いいとか、ね、なんかいろいろ思い込みがあったりするんですけれども、
はい、
まあ、その辺も含めて、
うん、
はい、まあ、全ての出来事はあなたを、ね、本来の状態に調律するために起こってるんだよということで、
うん、
はい、バシャールのメッセージでございました、
はい、
ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
はい、ということでまたね、来週第2章を引き続きお届けしますので、よろしくお願いいたします、はい、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。